教えて大人木さん、
大切なお金について。はい、毎月第3水曜放送の教えて大人木さん、大切なお金についての時間です。
はい、
このコーナーはこれからの人生で大切なお金について分かりやすく解説していただくコーナーですよ。
スタジオにはファイナンシャルプランナーの大人木道博さんお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今バタバタとスタジオに入ってきてくださいましたけれども、入れ替えの時間が短くてごめんなさい。
いや、ね、大丈夫です。
でも爽やかに今日の胸元には白いハンカチーフが輝いてるんですね。
いつも素敵です。
はい、おとなぎさん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、前回はですね、投資の魅力についてお話を
そうでしたね、
したと思います。
はい、
まあ、魅力っていうと、まあ、言うとお金が増えると、はい、こういうことだったと思うんですね。
はい、
ね、あの、なんかちょっと難しいし、わからないけど、でも投資信託っていう分かりやすいものがあるよというところまで、ね、伺いましたね。
よくあのアメリカ人はよくそれを使ってますよと、
ね、うん、そうでした。
それで上手に使って増やしてるんですよと。でそれを仮に日本人がやってたとすると、どのくらい増えるのかっていうのも数字で、
でしたね、
ご案内したと思うんですよね。はい、例えば1970年に100万円買ってた、
はい、
そうすると今、2500万に増え
た。いや、もうびっくりしましたよ。その数字は
50年間かけてですね。
ね、
でこれ100万円無理にしても月1万円積み立てたとすると、それでも5200万になってる。
おお。いや、でもですよ、お隣さん、
はい、
50年前でしょ、
うん、
いや、日本の高度経済成長期がね、ちょうど被ってるし、いい時代だったから増えたんじゃないのなんていう声もひょっとしてないですか。
いや、もうそういう声がたくさんあります。
あら、うん、そうなんですか。
なので今日は、その根拠についてね、少しお話をしたいなと。
あ、ちゃんと増えた根拠があるわけですね。
そうなんですよ。はい、でよくね、言われたようにもたまたまじゃないのって言われることあるんですけれども、実はこれってたまたまではなくて、これからもそうなるんですよっていう話。
バブル経済崩壊してでも大丈夫なんですか。
そうなんですよ、
期待できるんですか。
今にっこりとうなずきました。おとなぎさん、はい、
そうなんですよ。で、これポイントがあって、
はい、
2つです。これはまず1つ目は全世界の株式、世界中の会社の株を集めたもの、これで運用するということ、ともう一つは長期的に運用するということ、この二つなんですね。
はい、
あ、なるほど。日本だけじゃなくて全世界の株式ということなんですね。
そうなんですよ。はい、ではそこをちょっとお話
しお願いします。
はい、はい、思いますが、さっきね、投資信託っていう話をしましたけれども、前回もちょっとお話ししましたように、投資信託って株の集合体なんですね。
はい、
まあ、株がたくさん集まっているわけで、じゃあその投資信託が上がるためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、単純に株価が上がっていけばいいということですよね。じゃあそのそれぞれの株価ってどうやって上がるかっていうと、その会社その会社の業績、
はい、
これによって株価って連動して上がっていくわけですよね。
まあ、株を買う人が増えると上がっていくというですね、その会社の信用と人気が上がる、
はいはい、会社が利益を上げていけばそれに伴って株価も上がっていく。
はい、
はい、
そうすると、じゃあその会社の、業績が上がるためにはどうしたらいいかっていう考えると、
はい、
どうです。
例
えばあの物を作ってる会社だとすると、はいはい、その物が
たくさん売れるってことですよね。
そうなんですよね。去年よりも今年、はい、今年よりも来年物が売れれば、その会社の業績が上がっていく、ということになるわけで、そうするとじゃあその物売るためにはどうしたらいいか、
はい、
というとどう思われます。
去年、
物をたくさん売るとすると、
はい、
いいものを作るとかね、はい、いうのもあると思うんですけれども、それよりも一番大切なのが、買う人がたくさん増えればいいんですよ。
ああ、はい、まあまあ、それはそうです
ね。そうですよね。買う人がたくさん増える、去年よりも今年よりも来年買う人が増えればいいということで、例えばですよ、100人いた町があったとして、ここにパン屋さんがあります、で、この町は来年120人に増えたら、パンはおそらく今年よりも
1.2 倍売れますよね、きっと。
売り上げが上がりますね。
その翌年さらに140人増えたらもっと売れると、
1.4 倍になると、
つまり あの会社の業績売上と人口ってすごく密接につながってるんですよ、
う
ん、
はい、はい、
ちょっと日本で考えるとどうです、うん、人口って
ちょっと減っていってるんですよね、
うん、そうなんですよね、年間90万人減ってると言われているので、うん、そうなると日本はなかなか物が売れにくい環境になってる、う
ん、じわじわと、うん、
はい、じゃあこれを地球規模で考えたらどうかというと人口って
増えてますよね、
どんどん増えてるんですよ、
はあ、
だいたい1日に20万人増えてると、
へ
ー、1日おきに長崎市ができてるような
本当ですよね、毎日佐賀市が生まれてるみたいな感じですよね
なので、例えばそうなってくると、ま、今77億人と言われてて、はい、これが2050年、うん、30年後100億人なんですよ、
あ、
うん、そうすると売り上げは確実に上がるわけなんですね、
なるほど、
ただしどこの会社の売り上げが上がるかっていうのは、
うん、
そこは分かんないわけなんですよね、
はい、
うん、どうしましょう、
それちょっとね、今回はこういうのを作ってきたんですよ、
今
世界の時価総額ランキング
はい、
はい、
平成元年の時と令和元年の時、うん、
それぞれの官房長官が微笑んでます ね、
はい、力作です
これ作ったんですか、
これ作ったんですよ、
お茶目ですよ、
はい、もうね、平成の頃って見るともうほぼほぼ日本ですよね。
あ、本当だ。
上位。
あ、本当ですね。
これは世界中の時価総額ランキングなんですね、株価。
そうなんですよ。
もう平成時代はもう日本ばっかりですよ。
そうなんです。これが令和元年になった時どうです？
あれ、
アメリカ。
ちょっとカタカナの企業が増えましたね。うん、日本。
アメリカ、中国が多い。
日本、え、
ない。
ない、ないですね。一つもないですね。
そうなんですよ。
あら。え、で、一番株価が高いのが41位のトヨタ自動車。
そういうことなんですね。
日本って、あ、今こんな状態なんですね。
そうなんですよ。
改めてびっくり。
はい、ただ、これで、ね、平成元年の頃に30年後、これが予想できたかっていうと、当然できないですよね。
そうですよね。
だから今後、これから30年後も当然ですけど、予想なんてできないわけで、人口が増えるところってね、アフリカかもしれないですし、うん、アジアかもしれないので、そういったところの会社がトップに来るかもしれないので、そうすると、だから全世界の株式を集めたもの。
なるほど。うん、
とにかく予想はできないので、はい、とにかく世界中に網を張っとけば、どっかが引っかかってくれるだろうと、まあ、それぐらいの感覚なんですね。
なるほど。かつての投資信託は日本の優良な株ばかりを集めていたものだけれども、うん、現在は世界中の株を集めて、
はい、
調子が良さそうなところを専門家の皆さんがこう、
はい、
より分けてえり分けて投資信託を作っているということで、うん、あ、なんか信用できそうな気がしてきました。信じて託そうという気になってきました
、はい、
投資信託、
はい、
はい、もうあっという間に時間なんですけれども、投資信託もなかなか分かりやすく、ね、説明していただけると面白いですね、うん、
もう頭からもう難しいもんだっていうか大丈夫かなっていうのが先に来ますもんね、うん、そうやって説明していただけるとなんだかこう、
なんかね、こうとっつきにくいように思われるんですけれども、はい、実はねこうやって、分析してみるとそこまで難しいものでもないし、うん、全く予想もいらないということなんですね、
うん、
いやファイナンシャルプランナーの大人気三代さん、ね、いや今日も分かりやすいお話を本当にありがとうございました、
うん、ありがとうございます。
はい、次回も楽しみになりました。教えて大人気さん、大切なお金についてのコーナーでした。